聞きの皆様こんにちは、この番組は、いつものように、対談ということで、皆様ご興味の問題をですねいろんな方々に伺っております。今日は、環境微生物学博士そして、国士四本義隆氏の訓示を受けました、白隠、ご次回事務局長としてご活躍されました高島康秀博士に、藤原直也がまず今日は日本政治の過ちの本質ということでお話を伺っていきたいと思います。高島風、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、まずあの日本政治の過ちの本質という、まあ、こういうタイトルなんですけども、皆さんあの微生物除染のことで高島博士のお名前よくご存知だと思うんですが、先ほどちょっとタイトルでお話ししたんですけども、四本義隆氏の訓示をずっと受けてこられた白隠ご次回の事務局長でいらっしゃったということなんですが、まずあのこれからなかなかいろいろと皆さんも知らなかったような政治の話が出てくるにあたりまして、まずこの四本義隆氏のことと白隠前時白隠ご次回のことをちょっと簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、明治 の, あのご維新の後、山岡鉄舟公が西郷南州に代わって、明治の天皇の中核の精神の柱となって国を支えるわけでございますけど、この精神の柱になってたのが白隠前時の哲学でございます。
あの白隠前時とおっしゃるのはあの江戸時代に出てこられた
臨
済宗中興のその白隠前時
です
ね。はい、
でこの精神が明治の御維新を起こしたということは、白隠前時は明治の維新の約150年間に、200年前に、はい、の方なんですけれども、維新の時には特にお亡くなりになっているんですけど、この前時がお育てになった育てられたですね、名僧たちがもう食べ物もなくこんなちっちゃな原町というところは当時1100人しか人がいなかった。
原町とおっしゃいますのは今の沼津市の原。
そうですね、東海道の原。
東海道の原、ね、はい、
でこのところに約1100人の住民の中に、遠くは中国、韓国、あらゆるところから法を求めた僧侶たちが、その何も禅ばっかりではなくてですね、あらゆる宗派の人たちが愚道心を持ってきて、その時に大勢亡くなるんですけど、600人もいたんですね。で当時飢饉があって食に困っておったんですけど、その中で血で血を磨き上げるような思いで大勢亡くなる中から育てられた人たちが前時亡き後、あらゆる名君たちに引き取られて、その思想を日本に広げていくんです。その中に実は明治の御維新のシーズ種があったと言われているんです。はい、これは歴史の方たちが誰一人おっしゃってないんですけど、はい、最近 NHK でそのことを盛んに、はい、今のご次会の会長は、はい、細川前総理でございますけども、はい、この方と一緒に盛ったっておりますけど、はい、まあ、そういう言われのあるところで、はい、明治の天皇様が、はい、これをもって富士の山と原の白隠を日本の柱となすべしということを、はい、明治38年におっしゃられて、それ以来のずっと内政外交によらず、日本のいざという時の精神に白隠前時の精神が非常に興味をなし、陽明学のような雑学、御用学ではなくて、本当は魂の世界であると、それから先を見越すということであると、敵と味方ではなく、天国も地獄もなく、事実を見越すことだと、それには己の中に、指針があってはいけないと、無視、無為の人間でなきゃいかんと、この心が全てでございまして、これを一番明治の維新の時には、山形鉄舟公が明治の大帝に共鳴し、第二次世界大戦の終焉の時、今日までは山本源法老師が 昭和の陛下に協議をされたことを四つ本義隆先生が国司として、日本国の舵取りをし、外交の加瀬俊一先生、内政の四つ本義隆先生、このお二人が真の方だということで、今日はお話しさせていただきたいと思います。はい、
ありがとうございます。その四つ本義隆氏、四つ本義隆先生は、もうお亡くなりになった方ですよね。
はい。
はい、
96歳まで生きて、はい、今から7年ほど前に、はい、お亡くなりになっております。
はい、あの昭和の初めから、まあ、戦後、ずっと総理の指南番と言われた、あの四つ本義隆先生。
そうでございます。はい、もうあらゆる国政のエピソードはあるんですけども、はい、一番あの肝心要なところがまずあの第二次世界大戦の終戦を迎える時なんですね。
終戦、はい、
昭和18年の10月に第1回目空襲が帝都東京にあり、はい、当時は制空権を日本が支配してましたので、どこから飛び立ったのかわからんということで、いろいろ調べた結果、どうも空母から爆撃が飛び立ったと、で11機だったということで、あのパールハーバー以降第一撃を与えるためにネワタの空軍でですね、優秀なパイロットが、まあ、当時は空母から爆撃が飛ぶときには距離が短くてとてもできなかったやつを大訓練を猛訓練をして、とうとうそれを成し遂げたのが昭和18年の秋のことでございました。はい、日本海軍陸軍どころじゃなく日本国は本当に戦争大丈夫なのかというのは、そのちょうどミッドウェーの後ですので大変な騒動になりまして、その時昭和の天皇陛下はですね、御前会議で陛下は物を聞くとか喋るなんていうことはテレビ新聞雑誌で書くようなことは絶対ございませんで、必ず陛下が尋ねる時には万葉の歌にのっとって、尋ねるわけですね。
万葉の歌
に、はい、これはもう歴代の陛下の、はい、御前会議というのは、小説家の書くような話じゃなくて、その時に陛下が誠の声を聞きたしと、こういうふうに、いやどうなるのか、本当にどうしていいのか僕は聞きたいと、そういう話を言うわけでございます。まあ、その時、この以降以下、陛下のご側近の方たちがみんな幾度に、あ、これは山本源宝老氏にお話を協議を受けたいんだなっていうのはすぐに察知しまして、これを四つ本に命じるわけです。
山本源宝老氏とおっしゃいますのは、あの
慶応3年生まれの、はい、慶応3年生まれの方で、明治の時代、大正昭和にかけて、日本の巨匠のとして、日本にあの漢学院というのがございまして、これはあの奈良の法隆寺でございます。これは聖徳太子がお作りになられて、日本の精神を鍛えるために作られた学林でございまして、ここが佐伯館長という方がおられて、この佐伯館長という方はとてつもなく由意識に詳しい方で、由意識をやると大体東大の博士たちはみんな気違いになるって、みんな農業行ったと言われて、今でも由意識をやると見られる人ってそういないんですけども、仏教の本当の物差しで坊主さんの中で極めた方は近年ではこの佐伯館長と源宝老師しかおらんと言われるぐらい厳しいものでございますね。でそこの中で、佐伯館長と源宝老師というのは、実は日本の仏教というのは、法華経を中心にして、衆生の王の法華経、もう一つは、法の王とする建恩経、この衆生の王を使って国を建てると言ったのは聖徳太子から今日までの全ての出来事で、しかしこの法華経というものは一つ間違えると隙間だらけで美味しいので隙に魔が差すと、極端なのに言うと国家会談をやったりとかですね、妙に、この日蓮聖人の法華経を持って あざをなす時があるわけですね。でこういうことに対して、やっぱり法華経はそういう毛があるということを知ってますので、法華経の両サイドにどうしてもその隙間に魔が差さないようにするために、一つは昭満経というお経、からもう一つは唯魔経というお経、これによってこの法華経の隙と間をきちっとしようと、こういうことで、聖徳太子がこの三つのお経を国家産業といって、はい、歴史の中に出てくる国家の産業、法隆寺の、はい、あの建立にあたって国家産業を建て、この学林ができたということが日本の大学および政治の始まりなんですね。
なるほど。
だから政治というものの大奥に潜んでいるのはやっぱり哲学であるということと、先を見越す力であるということと、知恵であるということと、上力であるということと、評論家であってはいけないと言ったわけですね。で必ず政治というものは評論家とかアナリストとか無責任な人間であって、政治を司るということは非常に責任と事実であると、何をするか、何をしたか、何を残したかという、こういうことが大々言われて、その中で佐伯館長が最も尊敬したのは憲法老子で、これは白隠派の、山岡鉄舟以降に出た巨匠でありまして、日本の国を救ったあのもう間違いなく第二次世界大戦を昭和の天皇に、腹をくくらし引導を渡した方でございます。
その昭和天皇は、そうしますと、あの山本源平老師をよくご存知でいらっしゃった。
ご存知どころじゃなくて、もう昭和の陛下は明治の陛下にの側近たちに育てられてますので、はい、もう大変な、実はあの賢い方なんですね。はい、まあ金城さんは金城の陛下のことはまたさておきまして、昭和の陛下というのはもう明治の大帝以降最も優れた天皇様で、その中に、国の柱というもの、精神というものはきちっとお納めになれた方ですので、憲法老子の存在ということと、白隠禅師は何たるやということと、富士の小山はということは重々に理解しておって、この誠の指導者、教義を受けたいと言ったのはそこからでございます。
でそのじゃあ月報領主をお呼びになられるわけですか、少年か。
当時、軍部が特攻警察がうるさくて、また宮内庁の中も神道の狂った方たちが多いので、もう陛下の周りは陛下をお支えというより見張ってるという状態でございます。天皇様が一言何か余分なことを言わないようにみんなで見張ってた状態で大変だったんですね。そこで、近衛公が四つ本を呼びまして、
近衛公って近衛
ふ踏み回るそうです。はい、そうでございます。はい、で四つ本に、近衛公が、源平老師の話を陛下と直接合わせると大変な問題になるので、我々側近で聞こうじゃないかと言って、国の宮邸や以下十数人でですね、話を聞きたいということになりました。日本で一番長い日っていう時に出てくる、4人の東大生がいますね。魚群放送を持って飛んで歩く、あれは四つ本の部下でありまして、あれがなかったら、終戦ができたかどうかって、いまだには、大変な論議をなす、魚群放送を本当に守ったのはたった4人の四つ本の部下であったと。まあ、あの4人が実は動いて、憲法老子と合わせる四つ本の、メッセンジャーをやるわけです。はい、当時三島の龍卓寺というところに源平老師がおられまして、夜の夜中に、源平老師をハイヤーに乗せて、横浜で会うということで、夜中に四つ本先生がお連れになるんですね。でその話をですね、私にしてくれまして、私も四つ本先生からその大変なお話だったなと思うのは、もしこういうふうにおっしゃられました、私が正月の12月31日の日に先生をお送りして、箱根のある別荘まで、正月をお暮らしになるということで、毎年12月31日松陰寺に 除夜の鐘を聞きに来て、それから行くんですけども、必ず私に遅れということで、私が出参るわけです。そしたら箱根山を通過した時、ここで止めろと言いまして、でその時にその話をしていただきました。先生直々の話でございますので、先生は日本あの戦争を、第二次世界大戦を止めれたのは元寶浪士ただお一人であると、かの東条でも戦争の悪いことは十分知っておると、誰も彼も戦争が悪いということは知っておるんだけれども、あの戦争を止めるには誰もが思っていても、天皇陛下に引導を渡せたのは元寶浪士ただお一人だということだと。もっと言うなら、元寶浪士なければ日本はめちゃめちゃになっただろうと、よく聞いておけという話を受けました。それで元寶浪士を連れてですね、皆さんとお会いしたそうですね。でその時に元寶浪士がまず最初に言ったことが、あなたたちは日本の二千数百年の国家国民の歴史を壊す気ですかと。
あ、それどなたに向かっておっしゃったんでしょう、元寶浪士は。
天皇陛下の名代の十数人を全員相手に、
はいはい、
要するに 陛下に伝えろということです。
じゃあ皇族も軍部も。
いや、軍部はいませんでした。皇族とですね、あとは宮内庁の陛下の側近ですね。
はい、
まあそういう意味で言えば白洲次郎さんもそのメンバーの一人ですけど、皆さん、まあ、大勢いるわけです、その席にね。で、それほど元寶浪士というのはすごい方なんですけど、で、その席で、あなたたちは日本の国家国民を滅ぶす気でありますかと。みんなビクッとした目をしたそうです、その時、うん。で、その後言ったのは、真の敵は、鬼畜米英ではなく、鬼畜米英ではなく、日本陸軍の一億総玉砕という強情主義だということがわからんですかと。真の敵はアメリカ連合国でなくてね、本当は強情主義だと。バサッと言われた。みんな目から鱗を持ったんです。もともと、政治に、御用学者、御用政治家、御用役人が入ってくる、この陽明学、安岡政党のことですね、これは。この影響を受けている輩は、みんなそういう強情主義に陥るわけですね。それから、もう一つは、長州の嘘ですね。これはどういうことかというと、かの日清日露戦争の時に主力を取ったのは薩摩の方で、小玉源太郎、また東郷平八郎、まあ、一番は大山巌ですけど、これは西郷南州公のみんな ご親戚の方ですね。この人たちには指針なくして、すべて公な心を出しを持っている大きな人たちですね、天を相手にしている。これは大変な精神というものか、それから先を見越すという面では、大変な思いがあって、協調主義と違った実存主義者ですから、とうとう帝国ロシアを倒すわけですね。あの時はエジプトの大の王様から始まって、世界中の王様が日本の明治の陛下に祝電を送って、あなたほど素晴らしい奴はいないと。それ何が言ったのかというと、白人至上主義にまともに勝ったのはあなた世界で初めてだと。これ政治だと思うんですね、外交の。まあ戦争というのは外交の政治ですから。で、それだけ、しかし、その後の第二次世界大戦が起きるときには、ちょうど安岡政徳たちと同じような陽明学を触った、政治家、および官僚が 出てきて、とうとう三国同盟やってしまうわけですね。で、陛下はあろうあろう大反対してるんですね。
三国同盟。そうです
。
三国同盟ですね。
先を見越してないということで。もともと、ロシアとドイツとフランスは、遼寧省の時に大変な日本に、武力を持って迫ってきて、それで、清国、日本との間の中に入ってですね、めちゃめちゃに揉ました連中ですね。で、その後、日本側は英国、米国に従おうと思ったけど、まあ彼らも半分は後押ししてくれながら、日清日露、前の日清戦争の後の日本の政治の舵取りは、一時危うくなるわけですけど、ところが日露戦争でぐっと元に戻って、それが終わった時、だから、日露戦争が終わった38年ですね、明治の。あの時に、最後に明治の大帝にが山岡鉄舟君に白隠禅師のとこ行って国司の称号を持って禅師にお礼を言ってこいと。
国司の称号が白隠禅師その時与えられるわけ
ですね。与えられるわけですね、はい、でそういういきさつがあるわけですね。ここでやっぱり今先生のものの考え方の中に現在政治、また近代政治の危うい場面をよく先生ラジオとかいろんなところで喋られている話は、結局、先を見越せないという日本の政治家の愚かさと、またそれをまた領とする民衆の危うさ、これに対して警鐘連打されていると思うんですけど、これはもっと言うなら、明治のご維新の前の桜田門外の変からずーっと今日まで何も変わらない事実なんですね。でそんな中で、もう一つは長州の嘘というものの中に共助主義というのがあるのと表明学があるという御用学があると。だある意味で言うと吉田松陰というものが本物か偽物かという話までその時バサッとやられるわけですね。だから結論から言うと何をするか何をしたか何を残したかということと先を見越すということがはっきりしないようなことをやってるととんでもないことになるぞということをその場でスパッと言われるんです。まあ多くは語りませんけども、でその後言ったことが大事なことは先を見越すことである、先を見越すことである、敵も味方も勝ちも負けもないと、事実しかないのだと世の中は。これはそうですよね。今の政治は勝ったか、まあ、なんかシンメトリーの対立軸の中で敵か味方で政治をやりますけど、未来のために政治をやるやつはいませんね。世界中が。要するに、キャッシュフローもそうですよね。デリバティブも何も。利益優先ですから、利益の反対は損ですよね。利益を得るってことは何かを損させることですから、結論から言うと、優勝劣敗の競争の理論で相対理論で政治も経済も動いているというこれと同じことだと思うんですね。先を見越すってことは相対的なものはなくなってどうなるべきであるかどうなるかということを明確にしろと、こういう話だと思うんです。でその時に先を見越すことであるとみんな言われたんです。勝ちも負けも敵も味方もないということは事実しかないということであると、その事実にみんなが昇華されるんだと、掌握されるんだ。だから人の上に立つ者は先を見越す目を持てと、また2番目に言われたことはその2つ目の話がその話だったんです。
はい、それでまあそういうお話がありまして昭和18年ですね。でその後日本はは
い、そこからが面白いです。
政府は軍部は
で私の言ってる話が私の単語とだって言ったら誰でもいたらいつでも来いです。はい、宮内庁行っても結構です。はい、内閣府行っても結構です。はい、本当の話ですから聞いてください。はいはい、まず、その時に、その次に言われたのは最後に、あ、一つ言い忘れた。はい、先を見越すことのためには、大関は大関らしい負け方をしろと言われたわけです。はい、ここが大事なところなんです。はい、バカな奴だ、無責任な奴だ、そういったらすぐ戦争やめればよかったり、人の命が大切だった、まあ、いろいろ言うわけですね。なんで原子爆弾を押されただとか、このバカわけのわかんないこと言うのは、これはもう無責任な、孤立っていうよりも、 評論家の言う話であって、ジャーナリズムの言う無責任話なんです。事実はそうだった。それでみんな目から鱗があって陛下にそのままお伝えした。さあそこで、みんなその終戦を迎えるために、小野陽子さんというのはジョン・レノン の奥様がいらっしゃいますね。あの方のご家系もまたご立派な方で、戦艦ミズリンゴに重光さんがお乗りになった時に、あの時に一緒に上がって、ハットをかぶって、ブリティッシュのジェントルマンの形で上がって通訳をしながら行った方いらっしゃいますね。あれが、加瀬俊一先生ですね。で、あの方をスイスに武漢で出すんですね。で、内政をやるためには軍部を何とかせないかんということで、四本に託すわけですね。外交の方を加瀬俊一にやられ、内政を四本で、四本は小磯与内を使って日本の軍部の革命をやらせるわけです。
革命。
要するに、はい、話は軍部をねじ伏せるわけですね。はいもう長州の協調主義に走った軍部をどうやって治めるかというのは西郷隆盛の子孫ですから、長州の悪い口はみんな知ってるわけですね。嘘つきも今の政治家みんなほとんどあれですから、あそこと松下政治芸塾ってのは同じベースを持ってるわけです、徹底的にやられるわけです。それでじゃあなんで昭和18年にそんなこと言っ てすぐに終戦にならなかったのかと言ってバカな評論家がテレビでああのこうの喋ってますけど、私はその時の話を聞きました、ある人から。本当の話を。はい、実はあの時に、戦後の日本を3等分、4等分、2等分にするかということをずっとやってたそうです。
それは日本側がですか？
違います。
アメリカ側ですよね。
だから連合軍が。
連合軍がね、はい。
それを、日本国を日本国のまま残すというのを、の交渉を、実は加瀬先生はやっておって、実は天皇制を残すということが問題ではなくて、日本を渋五列にすることよりも、日本を一つの国にして、きちっとその世の中の立て直しのためにするべきだという意見のところで、ここが1955年のみんながバカなことを言っている55年体制ということを言ってますけど、はい、政治の体制なんかどうでもいいんですよ。問題はサンフランシスコ条約で、サンフランシスコ条約で、部分講和か、もしくは全面講和かという話が、その昭和18年からずーっと、終戦まで行われてたことなんです。
要するにソ連、アメリカで分割統治になるのか、あるいはまあ、アメリカだけ講和して、まあ、アメリカのもとで一つの国を守るかと、こういうような議論。
そうですね。議論というか、それが政治の最大の先を見越すということだったんです。
なるほど。
大関は大関らしい巻き方をしろと言ったのは、渋五列にされて殺されるではない、必ず蘇るための手段を取るということですね。その苦しさが日本の本当の苦しさだったんです。にもかかわらず、政治家といい、評論家といい、朝日新聞といい、何といい、言いたい放題言って、挙句の果てに国民を騙したティーチャーズユニオンが変な歴史書を作って、今の松下政権軸を中心にしているバカな政治家がですね、テレビへ出るたびに私は激しい量をしております。本当に。バカということですね。その時に、政治の本質ですので、部分講和をするということに決定をもちろんした時に、一番戦後反対したやつは誰だと思います？鳩山の親父ですよ。自由民主党を作ったのは四本義孝なんです。だから戦後は、戦前は一極政治ですね。これ官の政治ですから。それで戦後は民の政治で、官民の政治になって二極化になるわけですね。で、自由党と民主党と行くはずだったら、その社会党とか共産党、まあ、共産党を作ったのは田中政権ですけど、田中政権は戦時中、巣鴨に入った時にわずか1分で、共産党の日本共産党を作った張本人が四本とわずか1分喋ったらいきなり共産主義を捨てたと。1分だったんですよ、私聞いたら。四本先生に聞いたんです。先生何とおっしゃったんですか、田中政権にって。共産党を作った男に言ったら。共産党というのはね、物のこと、物とシステム のことしか言っておらんと。あそこには人がいないなって、その瞬間、あ、よくわかりましたってな。
あ、そうですか。
日本の共産党の皆さん、よく聞いててください。
そうしますとね、まさに昭和18年、戦争をやめようと思ったんだけど、四分五裂にされる瀬戸際だったわけですね。ですから、その時から、それこそ、まあ、ソ連を含めて全面講和に行くか、部分講和で国残すか、まあ、これをそのスイスの加瀬修一先生も含めて、みんなでそれ真剣にやってたと、こういうこと
ですか。そうです。で、その中核を取りまとめたのは、近衛校ですね。
近衛文麿校ですね。
近衛文麿校のこと、いろいろ言いますね。あの、細川先生も自分のおじい様じゃないですか。何を言うとるんですかっていう、とてつもない偉い方、新進のな、四つも先生、あの方にお会いしたときに、鏡のようだったって、一点の曇りもなかったって言ってますね。ああで、まあ、責任を持ってああいう形になるんですけど、それで終戦を迎えて、終戦を迎えた後、あの、迎えるときに、玉音放送で、ができますけど、あの玉音放送を、作成したのは四つ本義隆、あの方であります。安岡清徳ではありません。
はい、あの終戦の、
そうです、玉音放送、はい、玉音放送というとみんなすぐ軍国主義のね、なんとか終焉とか無条件降伏とかなんかいろんなこと言うんですけど、玉音放送っていうのは戦争をやめようと言って無条件降伏の問題よりも戦争はやめますされど、大変な思いがあるけれど今後日本国を再建、再興、復興するために、あの、沖縄から北海道まで全滅してしまった日本とですね、今日のあの、何ですか、あの、東北の、あの、復興問題から見たら、まあ、これも大変ですけども、本当に大変ですよ。大変ですけども、明治、あの、昭和のあの、第二次世界大戦のあの、ぺっちゃんこになって、焼け野原の日本から、世界に向かって一等国になろうとし、また最高な国を作ろうじゃないかっていう志があったのは政治じゃないですかね。
そうですね。あの、終戦の詔書の最後に、世界の新運に遅れざらんことを期すべしって書いたんですね。あれは非常に読んでいてもすごいと思う部分ですね。
あれこそ、その今、原保老師の言ったことを、四つ本義隆が聖書し、それを陛下が読み上げる。それを陛下の大御心として、国家国民に訓示をするというのがあの玉音放送。あの玉音放送を一番邪魔だとしたのは日本陸軍なんですね。あの日本で一番長生きのあの放送の前夜に、まあ、大変な事件が起きたのは、テレビ映画でも有名ですけど、あの話は本当の話ですね。だから、あの後できて、それで、日本の政治が、立ち直りにあって、この子お亡くなりになられて、吉田茂、白洲二郎さん、皆さん全部、その時に昭和18年から日本の立て直しのための話を作られた人間が、実は表に出なく、評論家の中が、小説の中にも出なく、本当の話は全部口に、心に収めて、今日まで来てるわけなんです。それをいいことにね、マスコミも、まあ、政治家も、役人も、自分の勉強不足を棚に上げて、指針の塊のような奴らがね、あんな言いたいこと言ってたじゃ、しょうがないじゃないでしょうかね。
ちょっとあの、一番初めからちょっとお話をもう一回聞きたいと思うんですが、ね、福音禅師の教えですね、その、まさに明治維新の元となった、このあたりからちょっと少しお話をいただけますでしょうか。
まず白隠というのは禅宗のお坊さんであるということ以上に、一つのエピソードで言いますと、1958年に、バチカンの法王が、白隠の赤手知らずしてキリスト知らずって法王をやった人がいるんです。
赤手って片手
ですね。片手の声ですね。でその方は三次提言の放棄ということもやったんですね。要するに物質社会、運動社会ではない、もっとすごいものを追求しなきゃいかんと言ったんですね。でこの方は暗殺されて死んでしまうんですね。それで、まあまあ、有名な話で、まあ、もちろん一番有名な話だというと、ユングですね、哲学の巨匠のユング。ユングが白隠の片手の声を知って、 そのムシムシをということと初めがなく終わらないということですね。それから、片手の声というのは物質でない世界に真理の世界を、そこは魂の世界で人間は感知するようになっているということをユングは白隠からの方から学んで、ユングは私の座に白隠禅師の方があり、さらに、チベット埋蔵経があると言っても、まあ、これ有名な話ですけど、
その片手でこう白隠禅師は何を叩かれるってこと、
真理ですね、
真理を叩かれる
ということは物質、真理は物質でないというんですね、
はい、
で物質でないということを伺ったと、普通は相対理論ですからあるかないかということなんです、
はい、
あるかないかということの観念論的物質的な世界ではなくて、あるもないもないということなんです。
あるもない
もない、
はいはいはい、
これが真理だと、
はい、
こういうことです。だからよく各 宗教の宗祖とかあれが手をこうやって見えないところをふっと膨らまして持ってますね、
はい、
でこれは真理の世界は表せないという意味なんですね。
なるほど。
これはもうキリスト教だろうと仏教だろうと神ながらの道だろうと、はい、ユダヤ教だろうとイスラム教だとみんな同じなんですよ、真理っていうのは、はい、でその中で真理は万法に通ずるという中でやった方ですから、まあ、あるとあられるところに通ずるわけですね、
はい、
まあ、あとジョブズもアップルのジョブズも
スティーブ・ジョブズ、
あの方も白隠の石書をものすごく絶賛してこれなくしてって言ってますし、あとはジョン・レノンがもし私が白隠を知らなかったの石書を知らなかったら、白隠を知らなかったら、イマジンが書けなかったと。
イマジンって有名な歌ですね、
はい、イマジンの最初に天国も地獄もないさってとこから始まるんですね、
はい、
だ天国と地獄と分けてるあるこの二元論ですね、
はい、
相対が科学ですね、大元ですね、
はいはい、
これがおかしいと言ったわけですよ、はいはい、だその精神が結びという神道という世界、
はい、
物理学的に言うと融合という世界、はい、仏法で言うと不二とか和とか言いますね、はい、キリスト教でアーメンでもいいですし、はい、いろんな形で言うんですけど、この世界をもう一度具現化しないと人間は対立の世界から逃れてるとんでもないことになっちゃうよっていうことをきちっとおときになられたのが白隠禅師ので、それがまず第一なんです。それと何をその時言わんとしたかというと、豊かの裏側にはね、富あれば貧ありなんです。で贅沢を知れば誰かがその贅沢を払わなきゃならない。だから白隠禅師は大名行列を見て何をやってるだと、こんな無駄なことをやったら国民がみんな飢えてしまうじゃないかということを言ったのは、ちょうどその頃危機があったんですね、はい、江戸の時代に。だから、こんなことやめろと、はい、要するに、富とか豊かの裏側にある反対側の世界、こういうことが起きるから、ほんならこういうことをやめる、そのことを言ったときに明治の御維新を出したというのは、その原因が陽明学であり、その物事が唯物論というその唯心論を分けているような、そういう陽明学と、それから政治をお金と経済でやろうとする、こういうことが良くないということを刻々と真理をですねおときになって、その弟子たちが世界日本中に回って明君たちが立ち上がって、あの戦争の時に、先生どうでしょうか、無血革命が起きた戦争って世界で初めてですね、なんか近代の有識者っていうのはすぐにフランス革命を美化して、全くサルトルだなんだろうかみんな言いますけども、あんな血塗られた嘘の戦いないですね。あんなものであれをやったことが近代化だとしたら、あの後ロシアではソビエト革命が起きて、あの自由の女神をアメリカに持ってって、あの結果として生まれたのは、ソシアリズムとからコミュニズムの実験場のソビエトと、からアメリカのデモクラシーという自由主義と言いながら金融主義ですね、この欲望と抑圧のどちらが正しいかということの実験を人類は、フランス革命以降やらされたわけですよ。
いや、欲望と抑圧、まさにそうですね、自由の裏側のお金、そして共産主義、社会主義の裏側の抑圧、自由と抑圧、まさにそうですね、欲望と抑圧ですね、はい。
こんなことはその江戸時代から白人は分かってるわけですよ。もっと言うのは神尾の時代から変わらないと言ったわけですね。これ、はいはい、こういうことをやめなさいと、
はい、
そういう白人のその明治のご維新に役立って、だから無血革命になって、幕府側にですよ、
はい、
その後の日本の明治の国づくりをした時の最初の塊は、どちらかというと西郷南州子が力を注いでいた連中が多かったですから、最初その役人たちはみんな、その西郷の精神というものをよく重んじてましたから、はいはい、なんとまあ 80% が、幕臣ですよね。
なるほどね。
長州あれは 20% ちょっとしかいなかった、
はい、
だから敵も味方もないという、はい、政府だったですね。
なるほどね。
今どうですか、民主党も社会党も公明党も何でもいいですけど、自民党でも、敵も味方、敵にもなんで敵ですよね。
そうですね。
あれはなんていうんですかね、無造無造という、そうですね、やからとしか、配当としか言いようがない、
で先ほど桜田門外の辺のお話がありました、これがその起点となっているところというのをちょっとまたご説明いただけますか。
桜田門外の辺というのは、要するにグローバル化社会の第一歩だと。
グローバル化社会の、
でその時にあの当時は植民地主義だと思うんです。その植民地主義でアジアはもう徹底的にやられて、資金上もやられてですね、韓国もフランスにやられてですね、もう残るのは日本か、まあ、タイだけだったと思うんですね。まあ、タイはちょっと他のベースでちょっと変わったんですけど、日本国があったのは、日本には侍という組織があって、この強固な侍をぶっ潰すのはなかなか難しいで、なかなか植民地ができなかったわけですね。この植民地主義っていうものに対する戦いが長くあったと思うんですね、で桜田門外の辺はこの開港をやるにあたって、これをやらざるをなければ、必ず西欧列国が日本に、大変なあれを起こすと。でまたロシアもしかり、環太平洋のアメリカもしかり、さあこの開国をするにはどういかいかにすべきかといったときに、日本の国家国民の富国強兵主義というものをやるわけですけど、要するに開国と同時に日本の西洋化とみんな言ってるんですけど、いや向こうがそう出るならこっちがもっと豊かな国で強い軍事力をつけないと大変だと。あの別れ際の一番最初の引き金になったのは国内のですね、あの後内乱が起きるわけですけど、クーデターが、あの幕末まで行く引き金になったのは桜田門外からご維新だったと思うんですね。
なるほど。
だからあの時に全てを飲み込んだ井伊直弼の志と吉田茂までの立ち上がる時の志と私は同じだったと思うんです。
あれまさに井伊が切られる、で皮肉なことに開国が決まるわけですよね、実質的にね。
その裏に潜んでいるものっていうのは事実しかないと思うんですね、
はい、
誰がどう考えたか誰がどう思ったかって、なんか日本のいろんなテレビで朝まで生テレビだとかでいろんなこと言ってる記者がいますけど、はい、あんな無責任なこと国民に教えたってね、国民も聞いてて分かんないほどのレベルですから、はい、そこにあんな分かんない話されたら余計分かんなっちゃうと思うんですよ。だけど国はね、やっぱり明治のね、江戸時代のあの時にも時すでに開国になった後日本国が列強になって困るということで国にやられたということで、みんな立ち上がった時には国とという単位になったらみんな手をつないだわけですね、
はい
はい、そこの違いだと思うんですね。でそれをものことの見事に言い当ててたのが白隠禅師の推しだったと思うんです ね。
なるほどね。
だから明治の大帝はその時に白隠なくしてという意味をよく理解したのは、単なるその禅宗の坊さんだとかなんとかの教えだとかではなくて、真理というものを持って立ち上がるべきだという和を持ってなすと同じように真理を持ってなすと、だから本当の意味で白隠を富士の大山と原の白隠、
はい、
から桜の王冠主義というのをよく心で分かったんじゃないですかね。
西郷南州子、西郷隆盛についてちょっとご紹介いただけますかね。で我々の知ってる範囲というのはね、高校の教科書程度でしょうから、
私ごときには語っていいか悪いんですけど、西郷隆盛の日本の 官僚及び国家に及ぼした力というのはものすごいものがあるんですね、
はい、
それはもう清廉潔白で、あの方は敬天愛人と称しておりますから、天を尊び人を愛することだと。あの一番かわいそうなのは、あの西郷隆盛公がその命もいらない、金もいらない、名誉も何もみんないらないというやつを始末の悪いというのは有名な言葉ですけど、で明治の大帝にね、私よりもっとすごいの人いますって連れてたのが山岡鉄舟公なんですね。
山岡鉄舟公、ああそうなんです
か。もっとすごいよこの人は、
はい、
でこの男を、と連れておれば、この男の裏に潜む白隠の石種の無縁の精神と、富士山の精神がこの男に宿っとるから、本当に陛下をお守りするにはこの方ですねと言ったんですね。それいう独眼力のある方ですね。で、まあ、いろんな説があるんですけど、まず西郷南州という方の西郷会を守ったのは、西郷亡き後、遠山満という方が、この方が、まあ、よく右翼というと、なんかその天皇陛下万歳で、なんか人に殺傷するとか、なんとか変なイメージ持つんですけど、そんなチンピラ右翼、ヤクザ右翼じゃなくてですね、はい、本当の遠山先生というのは、もっと奥の深い方で、はい、でこの方が第1回目の西郷会の会長で、
はい、
この方お亡くなりになった後、四つ本義隆先生が西郷会の、実は、会長になられるんですね。で、なんで西郷さんが、あんなに、島津成明公に、寵愛されて行かれたかっていうのは、実は、西郷さんのおばあ様ですね、この方が四つ本家からお嫁に行ったんですね。
あ、そうなんですか。
はあ。だから、四つ本家と西郷というものは切っても切れない。まあ、はい、大山岩も、また、坂の上のいうもの、本当の主は大山岩ですね、
はい、
これも同じですね、
はい、
それから東郷平八郎もそうですね、
は
あ、だからとてつもない偉人を輩出してきてるわけですね、その血筋の中から、
はい、
でその西郷さんという人が最後に、なった時に、彼は政官論で韓国を植民地化するなんて爪の赤ほども思ったことないんですね、
はい、
ご一族はものすごい朝鮮の文化というものを大事にしておりまして、
はい、
菅原道真はまさしく韓国から来た大臣であるというか、はい、賢人であるということをよく知ってるわけですね、はいはい、それで九州は特に、朝鮮李鋭朝のまた高麗の焼き物の多いところですけど、はい、非常に交流が激しく、
はい、
大化の改新以前からずっと交流を重ねているところですので、
はいはい、
我々が簡単に言うような深い関係じゃないんですね、
はい、
だから西郷さんがあんな韓国朝鮮をですね、植民地化しようなんていう気は爪の赤ほ、あの時にロシアが朝鮮の中をヤンバンとあれをぐちゃぐちゃになった時に、なんとかこれを収めないかんと。で、一番の平和財産化してくれや、真偽を尽くせわかるから、俺が作るって言ったら、ただそれだけなんです。それで本当にあの国を守ろうとしたわけですよ、あの人は。で、あの時はもう、ロシアは朝鮮に入っていいね。もうあるとあらゆるところでおかしくなり尽くしてた朝鮮半島ですから、それを正そうじゃないかって言った話を、誰にはめられたかっていうと、大久保ですよ。結局大久保という男がまた坂本龍馬を殺したのは大久保だろうっていうのは、これ本当でしょうね。最後は激怒して貴様だろうって言ったんですね、やったのは。歴史は何を言ってるかですよ。何が飛ぶ岩落としなんて、あんな NHK で食ったらね、西郷さん書いて見てて呆れ返っちゃいました。私もNHK ったらもうちょっと勉強しなくないって言うんですよ。ちょっとバワーして。
そうしますとね、その西南戦争への動きっていうのは、あれどういうことだったんでしょうか、西郷さんの。
西郷さんはですね、はい、結局一番最初に陽光組の連中と内部で陛下をお守りする連中と、二手に分かれて陽光組が 向こうに行った時にロスチャイルドのところで厄介になるんですね。はあ、でロスチャイルドにあのスフィンクスのところ連れてもらって、写真があの侍がみんなで出てますけど、あの中に横組みんないるんです。はあ、だからあのなんか500円札になったあの貴族がいますよ、なんだかは名前忘れちゃったけど。うん、板垣じゃないよ。違う、なんだっけ、岩倉と思う。いいか、もうあの連中っていうのは大体みんな長州のが中核にしてる、あの御用学者、御用政治家、御用軍人で、まあ大体、うん、貴族の一番悪い匂いがするやつなんですね。この連中が向こう行って、何やってきたかっていうと、三菱を通じて、内政の、ドメスティックな三井と、外来法輪の、あの、外国の、あれとの、まあ、貿易でやるわけですけど、その中に、あの、明治の御維新以降の、アジアのあり方に対しては、軍と、それからもう一つ貿易というものがあるわけですね。はい、その貿易の中の、あれを主軸を握るためには、外国にも使って、ヨーロッパは必ずやるときに一番邪魔だったのは、最後だったわけですね。
なるほど。
これはまず大事ですね。はい、で、どうしてもこれしませんかんと。で、まあ彼はそのことを分かって、陛下にご迷惑かけて、国に迷惑かけてねえやつから、蟄居するわけですよ。
はい。
ところが、あの時に、日本中から士族が立ち上がってですね、廃藩置県に対して、大変な反抗をするわけですね。
はい。
で、日本中あちこちで、その士族の事件が起きて、その、日本の軍隊は、にわか軍隊ですので、まあ、で、最後という人間に、最後に話を言ったときに、簡単に言えば、侍の時代を終わりにするということは、今、テレビでやってます、源氏の前の、平の清盛、武家政治の始まりを考えた男、
はい、
武家政治を始めた男は、源頼朝ですね。
はい、
それを完全に消化したのは戦国時代の中で、徳川家康が、
はい、
武家政治を完全に行い、はい、それで、明治の御維新で、終わるわけですけど、はい、この武家政治の最終的な終焉を最後に演じさせるわけですね。
なるほどね。西郷さんが
演じ
るわけですね。
はい、だから、私学校を作った時にですね、私学校にはものすごい武器も弾薬もみんなあるわけですよね。
はい。はい。
それで、襟を閉ざして、まあ、日本の国をもっとっていう話もあったんですけど、
はい、
最後はそれほどバカな男じゃないですから、うん、まあ、簡単に言えば、西郷さんは徳の方であると同時に、情けの方だったと思うんですね。
情けの方、ね。
はい。はい。そこで、日本の政治のためには、この武家政治の終焉を迎えるのに、ね、私の命でよかったらいつでも捧げようという気があり、それを胸として、西南戦争をやったと思うんですね。
なるほど。
はい、で、私のあの最後の戦略を見てると、最後は、西郷さんが終われば日本人が終わると、静かになるとさ、
なるほど、
はい。それを十分理解して、最後に城山で終わるわけですけど、だから西郷という人は明治の御維新の立役者ですけど、本当の立役者の講師ですね。だからあの方とやっぱり勝海舟、この二人の出会いはやっぱり成明公という中で、島津成明公、もう一人は水戸の成明公、水戸の成明公が勝海舟、島津成明公が南州、この二人をくっつけて、日本の改革を、やれと命じておったんでしょうね。
はあ、
で各名君たちに精通しておった方ですから、まあそんな中でそのテレビで簡単に言うような世界ではなかったんでしょうけど、西郷さんは最後に、日本の国の約千年時間続いた武家政治に対する終焉をあの方一人で因縁を背負っていったという、それで未来を見越して、
はい、
で一番私が思うのに、明治の1年か2年の時にアメリカの 大統領でグランツという方が2回来られてるんですね、はい、太平洋を越えて、大統領が直々に、で明治の陛下にお会いしてる、はい、でその時に、盛んに富国強兵を日本にやりなさいよと、はい、で中言するわけですね、はい、でこの方はグランツという元の北軍の将軍なんですね。
そうですね、はい、
でこの方で日本の富国強兵はますます行く中に先を見越す目ということでは西門さんもよく分かってましたので、はい、列強国 の, その指導者たちとか云々というものから西門さん亡き後勝海舟が外務大臣になりますね、はい、で鉄舟公は陛下の側近ですね、はい、で一番肝心絡めるところは西門さんの息のかかった2人が日本を守るわけですね、はい、だから西門高森という人はある意味で言うと先をよく見越して、はい、自分のなすべき長年、千年近い武家政治の終焉を自分が受け負ったということと、
なるほど、
それからもう一つは大久保さんは怪しい人だということを知ってたというのはやっぱりあれだけそばにいて分かったということと、
なるほど、
敵だと思ってるけどそれをやっぱりその重んじて、なら敵も味方もないという意味でですよ、はいはい、今の勝海舟さんにしてもね、はい、山岡鉄舟公にしてもそれを見越して滅多時の陛下が西門が死んだと言った時大泣きしたそうですね。ああ、誰が殺せと言ったんだと、
はい、
明治の陛下が最も信頼して愛したのが西門なしだそうですけど、はい、その時にもう聞いてもねやっぱり西門さんの偉大さというものは、はい、歴史そのものの陰徳という意味で表でチャラチャラしてるものではなくてそこを支えた方だと思うんですね。
なるほど、
でこの西門高森のお話を他の連中と一緒にする方がおかしいんであって、勝海舟のメッセンジャーボーイだったのが坂本龍馬ですね。テレビで坂本龍馬はなんか全ての主のようなこと言って幕末の応援団長のこと言ってますけど、あの後ろに控えてるのは西門さんと勝海舟ですよね、
はい、
それを遂行する上力生命力を持ってたのは三州ですよね。霊州であり、海州であり、はい、三人ですね、はい。そういう力が本当の幕末をやって、それで、西門高森という人があったからこそ、あの方とよく似てるなと思うのは、私は、戦後の時に、部分講和を飲むためには、どうしても最後に、日本の天皇制を守ることと分裂させないという中で自決を促した、近衛公は、まあ一緒とは言いませんけど、本質的には国の行く末を見ていたということだったんですね。
今その、まあ歴代の天皇陛下のことを出てお話もありますけども、まあ、今の若い方々も含めてこの、まあ、天皇家にあの天皇家に対するその見方はだいぶ昔と違うと思うんですが、その当時のこう天皇制と申しますか、その、まあ、天皇の本当のこの意味というのをちょっと分かりやすく教えていただけますでしょうか。
まず天皇陛下というと軍国主義だとか、教条主義だというバカがおるんですけど、明治の御維新号以降の憲法を見ますと、立憲君主であっても政選君主じゃないんですね。
あ、
だから憲法上天皇に、が議会制のにおける天皇であると、
はい、
いうことであって天皇あって議会あると書いてないですね。
なるほど。
それをバカなことを言っておるんですね、みんな。
はいはい、
私、入江侍従長のところへと、今から40年前にですね、僧正、松陰寺の白人さんの、官庁と一緒に 行った時に家事長からネクタイもらっていろいろなことをいただいたんですけど、はいはい、その時に陛下が、元陸軍のですね、元帥が、あの大将がですね、創業されて戦後ですね、だいぶ経ってから、陛下が、なぜあの226を止めれなかったのかというのの発動したのかという話と、
はい、
もう一つ第二次世界大戦の大東亜戦争をなぜ陛下の命で止めれなかったのかということを質問したそうです、
はい、
このことを質問したのは元陸軍の大将ですからね、
はいはい、戦後のことです。
戦後です、ね、カナダから、
はい、
だから陛下はこう言ったってですね、
はい、
黙って聞いて、うん、僕は、話の、する立場ではないと言ったってですね、
はい、
で、帰った後ね、この英語にこう言った、この英事実長にこう言ったってです。
ま
あ、
入江事実
長に。ああ、入江事実長に、
はい。
今ね、あいつでね、でさえこんなバカな質問してるから、俺は、立憲君主であって聖戦君主でもないのにこの質問が出るということは日本が民主主義になるのはあと200年かかるんだって言ったって
。あ、それは朝鮮の方
が、ええ、
あ
入江さんから直接聞いたんですよ。
あ、そうですか。
これ本当の話です。
あ、
だからそれほど日本のあの問題に対して天皇に責任あるとかなんとかいろんなこと言う人いますけど、まあ、そんな程度の話だったんですね。で、ある NHK だって、テレビのジャーナリストがですね、昭和何年ですかね、70年だまで、60何年だから、うん、そこで陛下にその戦争の話を聞いて、馬鹿げたこと言ったら、なんと言ったら、僕は小説家のようなことは言えないと言ったんですね、テレビで。それでその質問した人は有名なジャーナリストだったんですけど、その後まもなく病気でポクリ死んじゃいましたけどね。
そうですか。
だから実に今でもこの天あの第二次世界大戦と天皇制に対しては誤解があるんではなくて、国民が正しく見る力がないです。それは何かというと、昨日今日のティーチャーズユニオンとティーチャーズミニスタリーが作った教科書で見るからですね。だから私が今日先生にお話したかったことは、
はい、
ね、桜田門外の変から、
はい、
明治の御維新から、はい、第二次世界大戦がなぜ起きてか、それから、終戦後なぜこんなに発達して、うん、この吉田茂から中曽根内閣で日本世界一の国になってしまったか、
はい、
この世界一の国になってしまったかが最大のこの問題、今の問題の始まりなんですね。
それもう少し詳しく。
これを今、プラス喋る前に、前座を言っていかないとと思ったので、長くなりましたけど、この世界一のこの問題が最大の問題ですね。
なるほどね。
これが今日の政治の全ての乱れでありまして、このことをマスコミも政治も触るほど深いところ触ってないんですね。
なるほどね。
原子力発電に対しても、上っ面で触ってて、
はい、
またで、もっと言うなら原子力発電というよりも日本のエネルギー問題ですね、
はい、
もうみんな適当に話をしてるわけですね、
はいはい、まあ、本当にいろいろお聞きすることあるんですけども、今のところちょっと抜けた部分一つ、その昭和天皇はどのように、まあ、この昭和の時代をこう動かしてこられたか、その動かし方を行動してこられたか、それから吉田茂ですね、この二人でちょっと今教えていただけますか。
まあ、一番これ要ですから、
はい、
昭和の陛下はもともと明治の大抵の側近たちから育てられ、
はい、
ものすごく堅固な精神と賢い方だという私は聞いております、
はい
はい、まず一つのエピソードで言いますと、学習院に行った時、
はい、
学習院の学長がですね、乃木希典だったそうです、
はい、
乃木さんが陛下の、まあ、小学校の時に、その教室を行ったら陛下が真冬にストーブに当たってたんです。パッとドアを開けて、殿下、あなたは日本の国を背負う、民を背負う、ね、 要の方ですよと。寒いからといってストーブに当たってちゃどうするんですかと。運動場10周も回ってくりゃ汗が出ます。意地になってたんだそうですね。それで質素倹約を旨としろっていうことを要してる方ですので、はい、自分の次女たちにですね、はい、ズボンをわーっと当て継ぎにさせて、はい、のりまれすけの教室校長室の前をですね、その当て継ぎ見せたくてうろうろしたという、こういう茶目っ気のある方ですね、
はい、
でも賢いですね、はい、子供でも、
は
あ、まあそういう育ちをしてますから、
はい、
陛下は多くを語らなくても、はい、人の上に立つということは権力ではなくて、
はい、
その人を大事にする愛することだということで、はい、十分わきまえた方、ね、はい、でまずその大正ロマンということで、はい、ちょうど今で言うとデリバティブと、はい、それからファンドと、はい、ちょうどお金が全て、利益が全て、拝金主義というのがはびこったのが大正。それは、日清日露の後のあれとして世界中が、うん、みんなお金に狂った時代ですね、
はいはい、
でそのケインズ経済の一番頂点というのは終わるとスクラップアンドビルドと先生おきますね、
はい、
先生のご専門ですけど、
はい、
このスクラップアンドビルドが起きたのは昭和の初期だったと思うんですね。
なるほど、
大恐慌だと、
はい、
であの方は大恐慌の時に国を預かるわけですね。
摂政になられ
た、はい、はい、でそうすると国はどう立て直すかの前、
ちょっと失礼して、摂政というか、あの摂政になられたら大正時代ですね。
そうです、
ね、でだから昭和の2年に、あ、ごめんなさい、あの金融恐慌ですから、
金融恐慌ですね、
まさに金融恐慌の前に即位されるという、
そうです、
ことですね、はい、
それであの方の昭和されたのは、うん、その大恐慌であった時に、まあ、日本の明治というか江戸時代には享保の改革とかなんかというと必ず質素をして必ずどこかに生産性を置いて、だから片っぽは金を儲けることと片っぽは質素にする、これ両輪を走らせることによって享保をやってきて、で小沼とかいろんなのが、まあ、いろいろ後々に言われてますけど、そのやり方では収まらないというのはインターナショナルな経済という問題だったと思うんですね、
はいはいはい、
ここにケインズ経済と、江戸時代の経済の違いっていうのはちょうど今中国のね政治があれで結構ね、あんなにめちゃくちゃになってもね、みんなに投資までできるって最大の理由っていうのは、あれはお金を世界と連携させてないからなんですね、
はいはい、
であの国インチキ国家だとか誰も分かってても誰も文句言えなくなっちゃったのは、あの国のその臨転機っていうのは世界と連携できないようになっているから、あれあれであの国を信じていいかっていうのはまともな人間は誰も思いませんよね。だけどなんか知らないけど、あの国の今日もフランスのなんだか大統領が中国の投資がどうのこうのになってますけど、あんなインチキの金どこ行くか分かんないからか、だけどまあその話とね僕はよく似てる話だと思うんです、この話は。それで江戸時代なんて日本の国だけで臨転機知ってますから、
はい、
だから何やったかというと、金がなくなりゃ、ほら、金に銅をたくさん丸めてて、それで、錬金術でやればいいだという話じゃないですか、ほら、それを強行とかなんとかの前提を言ってますけど、現実は金の質を落としてって政治を回る。だから、あの国が吹っ飛ぶ時は中国が、十何億もね、5億も6億もいるらしいから、実は、まあどうなるかわかんないですけど、まあ、日本の少なからずその時は世界と連携してて金本位制だったと思うんですね、
はい、
で日本国はもうあの時にどうにもこうにもならないっていうのは、結局政治が大正時代に軍部と政治とから金融それから経済、要するに財閥ですね、この人たちの癒着というか、この中で起きた大恐慌を始末するためには党と民衆の手腕に行った時に、東北から信州とかいろんな農業の人たちが自分の娘、自分の兄弟、それを女郎屋に売らなきゃならない、こういう状態が日本国を襲ってたわけですね。パチンコ屋でさらきに追われてね、自殺したっていうのとちょっと違うと思うんですよね。で あの人たちの中をどうしようかって言った時に、決明山事件515226が起きるわけですけど、はいはいはい、その以前に陛下はそのことを乗り越さなきゃならないということで、はい、ところが世界の中での日本という立場から見て、日本国はそれを回避するためにはどうしても海外に伸びるしかないということで、はい、その満州の進出を図るわけですね、はい、で、関東軍とあれが満州に進出を図っていった時、まあ、言っときゃ良さそうに見えても、あの中に潜んでる南方主義とか資源主義とか ABC ラインに入る前に徹底的に日本の国の問題は複雑回帰になってるわけですね、はい、そこを天皇陛下が政治に対して協議したことは何であったのかということと、なんでそれが軍国主義で最後は戦争をやらなきゃならなくなっていったかという問題が、まず第一回目の昭和の初期の大恐慌の後の後始末はどうすべきか、それから日本国内の政治経済の中の特に経済の大恐慌をどうやって乗り越すべきなのかって、まずこの第二、中華事変の上海上陸、また大東亜戦争の前の時のこの出来事をまず一回検証する必要があると思うんですね。
なるほどね。
で、この時に陛下のね、賢さがよく出てますね。
はい、
直接政治には口はしてませんけど、やっぱり大変御前会議ではそのことを訓示してですね、協議しておられますね。で、天皇がその後、まあ、軍国主義というふうに言われますけど、内需拡大という方向に行くか、それとも外交に進出すべきかという判断を、これ両輪を走らせるわけですけど、でまあ、そのことに関しては天皇は両とある程度しているわけですね。だからまずその問題。それから今度は、満州国を作って満州に出た。この時に、朝鮮から中国、満州という中の流れができたときに、天皇家は両方ともに、溥儀のところにもお嫁をやり、また、朝鮮、王朝にもお嫁をやってますね、
はい、
天皇家が。
はいはい、
で、今の昭和の陛下、昭和の陛下の皇后様になられた皇太后ですけど、あの方ともう一人、満州国にあった雅子様って言うんですね、
はい、
満州国です、朝鮮国にあ
った、はいはい、
でこの朝鮮国に行ったこの方が実は陛下がお好きだったっていう噂なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、最も皇室で頭が良かった、
は
あ、うん、美人だったそうですね、
はい、
それで金明皇后の皇太后という要するに、大正天皇のお妃ですね、
はい、
陛下のお母様ですけど、はい、これが裁きをして、
うん、
で今のこのその後の皇后陛下になり、そちら側を朝鮮の国にお出しするんですけど、うん、親戚になる時に一番のいい子をやらなきゃいかんと、
はい、なるほど。あ、
だからその後の朝鮮国に行って、朝鮮国が戦争が終わって自由になった時に、あとあの方は、あなたはもう戦争終わりましたから、お国をお帰りくださいって言ったんですね。
はい、
日本の国。
はい、
あなたら立派ですね。私は朝鮮人ですと。
はい、
つって自分の宮殿を全部、戦争で亡くなったとか、はい、クーデターの時のことか、それを引き取って、全員弾薬出すんですね。
あ、
でその資金を日本国から集めて、世界中から集めて、それで、私も映画で見ましたけど、朝鮮王朝 のお参りをするときに各大臣がバーッと並ぶんですね、
はい、
それでそこのとこ、マス様がこうやって朝鮮風にこう手を組んでですね、スーッと上がってくるんですね、まあ、各大臣泣いてましたけどね、あれ見たら日韓問題なんてのをね、こんな低レベルで喋っちゃいけませんね。
そうですね。
まあその話はちょっと横それちゃいましたけど、まあそれほど天皇家というのはいろんな役目を世界中にしたということを言いたかったのと、はいはい、その中で、一番聞きたいと思うのは、先生はなぜ戦争をやらなきゃならなかったというのは、 ABC ラインとかいろいろ、まあもちろん専門家ですからですけど、陛下が戦争を 始めるという覚悟をしたことは一度もありません。
あ、そうなんですか。
はい、私宮内庁でずっと記録書を読ませてもらいました、はい、この栄光に12月8日のパールハーバーの前日でもまだアメリカの大統領と接触をしようとしてますね。
あ、そうですか。
陛下、はい、それでこのエコーを使ってこのエコーにアメリカは天皇様と一緒に会うという計画を立てるからどうだっていう話もこっちも出たんですね、はあ、大統領と、
はいはい、
だからアメリカの方は時のパルという中日の中国の中米大使だった人間が時の大統領の側近ですので、はい、その書類を全部しちゃぶちったわけですね。
破っちゃった、
ええ、あ、報告しないで、もうあれはもう戦争に持っていくための手段ですから、
はい、
だから最後にこのエコーがレイディオを使ってラジオの協力電波で直接私が大統領と話して陛下の名代で話をして陛下と直接お話をいただきたいっていうのを出してるんですね。
ああ、そうなんですか。
で戦争回避をしたいと、
はい、
天皇はそういうお望みであるということを大統領に言うんですけども、はい、それが大統領のところに届かないんです。
なるほどね。
これが最大の問題なんです。
はい、
でこの最大の問題が問題になって、最後12月8日に、はい、パールハーバーを起こすわけですけど、はい、まあその時の陛下の気持ちというのは軍部にこういったそうですね、
はい、
この戦争はどうなるかを説明しろと、
はい、
で、いろいろな話があった時に、はい、まあ短期決戦でやればどうだとかなんとかいろいろ言ったそうですよ、で最後にね陛下の質問は戦争というものはどういうものであるかっていう質問をなされた時にきちっと説問に答えた時の海軍と陸軍の、警視があの、はい、あれが戦争分析を出して説明書を全部読み上げるんですね、
はい、
その時に日本国とアメリカの GNP の操作あれは20対1であると、
はい、
ありました、
はい、
戦争というものは1減れば1叩けば1減りますと、
はい、
減る量が、必ず同じですと向こうとこっちと、
はい、
するとどこまで行っても20対1のあれなのは終わりませんので、
はい、
数年持たないでしょうと、
はい、
この戦争は、
はい、
陛下はなんでそれゆえやるんだっていうことを言われるんですね、それを推進したのは誰かというと、あれですよ、岸信介ですよ。
岸信介、は
い、これが三国同盟やった、はい、なんていうか松岡洋介のみんなブレですから、
はあ、
この愚かなやつらですよ、
はい、
戦後この岸信介以下全員これはアメリカに、あれで今出てきますけどね、
はいはい、
だから岸信介の一番早いかというと福田 の前の首相ですね、
あ、はい、
それとあと金丸ですね、
はい、
だこういう輩っていうのは、国賊ですよね、
あ、
う
ん、
だそれで陛下はそういうお望みであられたけれども戦争が起きてしまった、
はい、
この戦争はで、この戦争が起きたことによって、まあ最後は終戦は先ほど言ったような感じで終わって、
はいはいはい、
その時にこのエコーときちっと、まあ、要するに話をして、
はい、
まあ、結局この第二次世界大戦も第一次世界大戦も、
はい、
目的はスクラップ&ビルドだったわけですよね、
はいはい、
結論から言えば臨天期のついつまを合わせるためには、消耗経済ですから消費経済から消耗経済に変えなきゃならない、
はい、
なら市営経済はお金を信じていたらある時突然これ紙切れになるという、それを紙切れを正当化するためには消耗経済、それは戦争しかないわけですけど、もう今戦争できませんけど、ともかくそれで終焉を迎えて焼け野原になって、でその戦争をやりたくない、しかしやらざるを得ない、じゃあこの戦争が終わった後の日本国をどうしようかと言った時にこのエコーというものに、はい、非常に託しながら、 外交の枷、内政の四つ本という中で、はい、戦後の日本の国家体制をきちっと考えながら、あらゆるその本当の人、まことの人たち、まあ、白洲次郎さんとかいろんな方たち皆さんに集まっていた、がそのことをやりながら、はい、あの終戦を迎えたわけですね、はい、だから第2回目に先ほどの質問で、あの昭和の初期から、ね、あの日華事変までの陛下の立場、
はいはい、
から日華事変から、第二次世界大戦の立場、
はい、
それから終戦後の立場と、はい、追いかけて陛下は3つに区切った方がいいと思うんですね、でその中で陛下がそのおやりになられた本当の戦後の立ち直しの時に、
はい、
吉田茂を使い、だからまた白洲次郎さんたちをとか、その本物の誠というか誠の人たちを使っていくわけですね、
はいはい、
要するに御用商人だ、御用学者だ、御用政治家というものは陛下は相手しないわけですね、
はいは
い、で吉田茂にその18年の加瀬周一の話をインドを私に、サンフランシスコ条約で書きさせるわけです。
ああなるほどね。
あそこで国内は全面講和、はい、部分講和があったときに、右翼も左翼も全面講和、右翼は軍持たなき、うん、国は国と称さないと、右翼、はい、右翼やつらはですね、
はい
まあ、右翼と称する人たちですね、
はい、
また左翼と称する連中たちは何を言ったかというと、はいはい、ソビエトとも、
はい、
中国とも講和を持つべきであって、
はい、
ね、何故そのアメリカと講和だけであってね、だって言って、まあ右と左から吉田首相は攻められるわけですね、
はい、
吉田首相は腹を据わってますから、
はい、
原保老師のその一言が、
はい、
何と言ったかって、マスコミにやってきた後ですよ、もうどんどん書いちゃいましたから、
はい、
それも、まあ、初めが出来ですですから、今の日本に軍を持つだけの、ね、余裕があるかと、
はいはい、
国家国民をこの飢えた国家国民を豊かにすることが第一であって、軍を持つことなんては政治ではないと、
はい、
最も大事なことは、
はい、
進駐軍米軍を番犬に思うこと、番犬に思うことが政治だと、
なるほど、
分からんかね、あんたちはと、
なるほど、
こういうね、スケールでものを見るというのは、うん、信念がしっかりしてるんですね。
そうですね。
だから先生、今日ね、この政治の話をちょっとしようと僕がやりたいなんかしたのもね、はいはい、大元に今の政治を憂えてるから言ってるわけでしょ。
そうですね、まさに。
はい、あれ、気違いですよ、はっきり言って。
そうですね。
あ、アホとかね、バカの次元じゃないですよ。白痴です。
そうですね。
おかしいです、あの連中は、
はい。
国民が立ち上がるべきですよ。
そうですよね。
まあ、民主党ですか。政治で選挙なんかやるからね、怪しいやつが出てくるんですよ、
はい、
国を正したかったら選挙やっちゃダメですよ、です、ね、心を正すことですよ、
そうですね、
おかしいじゃないですか、だから余計にマスコミに踊らされちゃうんですよ、
そうですね、
まあ、それが一つで、
はい、
で吉田茂に立ち上がらさせて日本の復興復旧をやるときに面白い話があるんですけどね、
はい、
この白洲次郎さんが副参事を作るわけですけど、
はい、
例のあの井出光あのアラビア太郎とある、あの、石油の話ありますね、有名な。
はい。
で、あの方に、の問題っていうのは、皆さんみんな、ああ、石油会社かと思ってますけど、とんでもない話で、戦前までは全部メジャー石油で、民族石油は口を利けなかったわけですね。
はい。
で、第二次世界大戦によって、アジアの独立と、民族石油が誕生するんですね。その引き金を引いたのは、アラビア太郎さんですね。あの人は、通産省から、白洲次郎さんに、また陛下の方から目を受けて表に出ませんけど、お金をもらって、単価を持って、イラクへ行って、イギリスが砲撃するからって言っても、やるならやってみろって、とうとう油を買って帰ってきちゃうんですね。ただ日本っていう国に対して、その民族政教の連中たちはものすごく好意的なんですよね。
なるほどね。
でかつての、 イランの革命だって現実は三井ってのはあのメイドインジャパンのドメスティックですね、はい、三菱ってのはロスチャイルド系ですから、だからこの三井の人たちが、イランの石油を開発するためにあそこのところへと大変な何兆円の生成所を作って 99% できて民族石油の立ち上げをやろうとしたときにホメイニ氏を革命の時にフランスに隠れてたホメイニを連れてきてパーレル国王を追い出して革命を起こさせちゃったんですね。
バンダルホメイニ作ってた製油所がみんななしね。
そうです。
取られちゃうわけですね。はい。
だから常に日本の国が土俗化せしめられているように言いますけど、明治の御維新以降アジアの夜明けと、メジャー経済から民族経済への移行の柱を作ってきたのは日本人なんですね。
なるほどね。
だからその役目をやってきたということによって、こんな罪に先ほどの質問の立ち上げでそれをやった。それからますますどんどんどんどんどんどんどんどん歴代の総理にそれを共鳴して、まあ一番すごかったのはやっぱり池田首相でしょうね。
池田隼人
。この池田隼人に対して四つ本は大変な協議をするわけですね。その後安定を図るために吉田佐藤栄作を使って安定経済で日本の国を安定化させるわけですね。それから歴代の中でまた右翼曲折があるんですけど、とうとう中曽根さんによって世界一の経済力と知恵の国にしてしまう、
はい、
さあその時なんです問題が。
中曽根さんの時はまさに日本の国力
の世界一だった。
はい、
でも先生その頃よくご存知だと思うんですけどね、はい、あの頃はもう世界を日本がみんな牛耳ると思ったんですね。
そうでしたね。すごい鼻息でした日本も、
はい、あの時 のホワイトハウスと、ペンタゴン の白書の中に、
はい、
実はあの中曽根政権の一番最後はこれ今日の政治の最大の乱れなんです。
そうなんですか。
はい、いつかこの話を今日はラジオで言いますけど、はい、私を一回テレビで出して、ね、時の関わった人間引っ張り出してですね、私に喋らせてもらって
、はい、
うん、何を言うかね中曽根さんと、
あ
の時にですね、日本とアメリカがものすごい最悪の中になるんです。
はあ、それなんでなんでしょうか。
経済白書を読むと分かるんです。
はい、
最も恐るべき国はソビエトでも中共でもないと。
そうですね。そう
でした。日本国のテクノロジーだと。
あ、確かにそうです。
それからもう一つは外貨準備だから。
はいはい、
でこの二つの力は、またもし戦争が起きた時に、21世紀は、人海作戦ではなくコンピューター戦争になるだろうと、
うん、
そうなると日本が一番強いと。で日本の科学技術の一番恐るべきものは超伝導であるということと光ファイバーだと、
はい、
これが世界を制覇したインフラ全部買ってしまうと、
はいはい、
で今のうちに日本を叩いておかないと、はい、とんでもないことになるという白書を出したんですね。
はいはい、
で中曽根さんの時に四つ本義隆はそれを読んでましたので、
はい、
それ何かというと加瀬俊一先生を通じてベーカーさんからその忠告があったんですね日本に。
はいはい、
四つ本先生、
はい、
でそれに対して中曽根は言うこと聞かなかったんです。四つ本のあの時に、はい、安倍晋太郎氏は親米派ですから、
はい、
彼を首相にして、うん、もう一度組ちゃんときちっとした方がいいと、
うん、
はい、いうことをあれして当時の新聞テレビよりも、ジャーナリズムにちゃんと出てます。正論にも出てますけど、はい、安倍晋太郎は僕がなると思ったって言ってですね。
なるほど、はい、
で、はい、なんであんたになると思ったって言ったら、うん、四本義隆先生が言ってるからなると思ったって、うん、本人は正直言ってるんです、本当に、それで財界もそう思ったって、
はい、
そこはでなぜ先生そんなになっちゃったんですかねって聞いたの。だから僕と中曽根君との信頼関係があったので、ね、国を憂う先を見越すことで彼は承知してると思ったと、
はい、
で承知はしたけど、まあ、あの時に、確か竹下さんとから安倍さんと 宮沢さんと3人集めて、はい、長曽根に一任するということになって、はい、発表がありましたね、テレビで。
はい、ありました。
あの時に、竹下さんを指名したということになるんですね。はい、あの後すぐに四つ本のところに電話があって、長曽根から。
はい、
まあ、ほとんどみんな言っちゃいますから、
はい、
吉兆ですね。料亭の、
はいはい、
あそこで、僕が連れて行くので、竹下君を先生にご説明させていただきたいと、こう言ったそうですね、
はい、
そしたら四本先生は中曽根さんに、うん、何を君は言うとるんだと、
はい、
ことは国のことで君の問題ではないと
、はい、
うん、話すのは竹下君ただ一人でいいと、
はい、
そういう話になるわけですね、
はい、
電話でこう言ったそうですよ、
はい、
金丸氏が公明党と自民党と、うん、新たな政党を立てて、うん、なら、ファシズムができたら困るということを言ったらしいんですけど、
はい、
まあ、いつもの手口なんですけどね、これは、で何を言うとこだこの男はと思ったって言うんですね、
はい、
で一体どうやったんですか、あなた、まあ、あいつは頭がいいしね、コリコな男だから、国のためになるけれども、
うん、
最後に、まあ、その通りに言いますとね、
うん、
中曽根さんもし聞いたらごめんなさいよ、うん、本当のこと言いますからねこう言ったって言うんですよ、あれは共済家であると
なるほど、はい、
愛妻家じゃないです、共済家、
共済家、はい、
共済家というのはいざという時にいざということができないやつだ
なるほど、
その横に稲葉王様がいたんですよ、私も聞いてましたけど、聞いたら稲葉王様あれほど長曽根さんのことを大事にしたけど、キャツはって言いましたね、
は
あ、あれほど長曽根を守った男がキャツは、
はい、
ものすごい四つ本に食って帰りましたね、
食って帰った、はい、
その時あの稲葉王様の奥様がね、
長
くお付き合いしたんだごめんなさいませって言って、四つ本先生に頭下げましたけどね、その後、まあ、あの時の舵取りが、今日までの、あの、1980年代の世界一になった国から、ちーっともスマホのあった引き金なんです。その時なんです、その時。
はい、
で、この後何が起きたかってまた面白い話がいっぱいあるんですよ。
はいはい、
で、それで、来たそうですよ、竹下さん。
はいはい。
ほんで、四つ本先生が、先についてたそうです。
はい、
竹下さん入ってた時、
うん、
パッと顔を見て、まあ、どういう立場の方かっていうのを竹下さんもよく知ってますから、
はい、
まあ、頭を下げた瞬間に四つ本さんが、今や日本の国家国民は、全て君の肩にかかっておると。
はい、
全て君の肩にかかっておると。
はい、
何をするにも、
はい、
何を決めるにも、
はい、
自分の出処進退、要するに、総理を、総理というのは、一番大事なのは辞めるときを決めるときだと。
なるほど。
なるときが総理の問題じゃない。辞めるとき決めるときが総理の問題、
はいはい。
全部君が一人で決めることだと。
はい、
国の国家公民を背負ったのは君であると。はい、ってことは、金丸だ、そんなくだらんやつと付き合ってるんだと。
なるほど。
そういうことですよ。
なるほど。なるほど、はい、
そういうね、小沢田金丸のようなチンピラはどうでもいいじゃないかと。もう小沢さんはチンピラですからね、ね国民がおかしいんですよ、これ。
はい、
それで、そう言われて、本人はびっくりして、
はい、
パッと先生の顔を見た途端、竹下さんは大泣きして涙を出したと。今まで背負ってた、
はい、
自分のしがらみが全部取れたんでしょうね。
はい、
だから、お辞めになる時に、リクルート問題のアメリカにやられたんですけど、CIA にね、
はい、
でそれでやおやめになるときに、
はい、
あの方、四つ本先生とよくお会いしてますね、新聞に出てますから、それでおやめになったときに、あの先生にこう言ったってですね、四つ本が、君は今ここでやめて、しなさいと、はい、だから後藤田さんは、竹下さん、あんたは俺と一緒にもう政治家さろうよって言ったら、四つ本先生が、まあ、その時じゃないですよ、後藤田がこういうこと言ってるって言ったら、あいつはバカだと、ね、国を何と思ってるだと、
はい、
ね、君は国のために辞めるんだと、
はいはい、
そのために 陰線を引けってことですよ。
なるほど。
だからあの後いろいろぐじゃぐじゃあっても橋本それから小渕を支えたのは竹下ですよね。
なるほどね。
だから あそこまではなんとかもついづま、ついづま合わせてきたわけですよ。で、あの船員の後、四元先生のことを自分の親のように思ってるってことを、あの正論とかいろんなと書いてますね。
あ、そうですか。
私はこの世で一番拳のような方で、本当に正論を吐く、私は自分の父親以上に親と思ってますってことを竹下さんがお書きになられてますね。あ、安倍晋太郎もそうですね。あの後、リクルートの後にね、日本が一回揉めるじゃないですか。
はい。
あの時に、有名な話でいろんな方、あだこだ、また、とわけのわからん、あの、宇野総理だとか、なんだ、よくわかんない人たちが出てきますよね。やからと称するような。あの時に、竹下登が、あの時に私も行きましたけど、伊藤正義先生ですね。
はい。会
津の。会津の。あの方に総理をやるべきだっていうのは、時に、あの方は本当に政治家の中で一番金の匂いのしない立派な方ですね。
はい、
知恵もあるし、まあ、四つ本先生もそれを見抜いておったわけですけど、それで、伊藤正義先生に、立てという話になった時にですね、社会党も共産党も伊藤先生なら、俺たちも押すようになったんですよ。弱となく、
うん、はいはい、
それほど伊藤先生って人気あって、はい、私は伊藤先生のおじったことありますけど、トタン屋根のうちで穴が開いたりしてるんです、質素倹約の、誠の方だったんですね、はいはい、四つ本の名代でちょっと行って、ご挨拶したことあるんですけどね、
はい、
ああ、立派な方、もう、来てる人は社会とも何ともなく来てるんです、みんな、
はい、
慕って、
ええ、
もうそういう方です、伊藤正義先生ですから。大変なことですね。
はい、
やっぱり、四つ本先生に。で、先生が、総理に立てたとき、立たないもんで、手紙を書いたね、はい、何枚か。もう6枚書いたという、はい、ある人が聞いたんですけど、その中に殺し文句がここ書いてあったっていうのね、うん。今や、日本の国家国民が君を必要としてるという、墓の下の大平君の声が聞こえないから。
なるほど。
その手紙を握って泣いて泣いて泣いて一晩中って泣いたそうですよ。また私はご側近からお聞きしたんですけど。
そうですか。
ええ、
はい。
でその時に言ったことがあって、その後サンデー毎日かなんかで6ページにわたって日本国のあるべき姿という中に、
はい、
四元のことを絶賛して伊藤正義が喋ってますね。
ああ、そうですか。
はい、あの記事をもう一度読み上げると、うん、伊藤先生がどういうお気持ちだったかってことを、本当にあれが書いてありますね。
なるほど。
それで四元先生に聞いたんです、私が。先生、伊藤先生、そんな素晴らしい方で私もあんなにすごい方見たことないし、あんなに綺麗な方も見たことないけど、なぜですかね。あれは、竹下君が一言、出ろと言えば出るはずだったけど、本人が出ろと言わなかったから、出なかったのは本音だと。はい、
ああ
。うん。あ、そうですか。じゃあ、竹下さんに言わせない何かがあった。うん、それはそうだ。はあ、あれがあって竹下さん言わなかった。
はい。
で、その後までいいんですよね。あれが、会津の、崩壊の美学。
崩壊の美学。すごいですね。崩壊の美学。ただならぬ言葉ですね。
だから、彼は達人ね。だからちょうど、会津藩の連中たちと、白虎隊と、はい、島津藩が戦って、うん、お互いが尊敬し合うじゃないですか。
はいはい。
それと同じでね、
はい、
やっぱりその会津の崩壊の美学だと。
なるほど。
だから、そのもう、伊藤先生は、四つ本先生を本当に慕ってましたからね。
はい。
だから、高知会そのもの自体の本物は、本当に、四つ本という下を慕ってましたから。だから、それが一つの、転機になっていったわけですね。
はい。
それできないから、橋本とか、大渕を、まあ、あれが、 暑いながら、はい、最後は北里病院であの方亡くなるわけですけど、はいはい、あの竹下さんが、でまあだんだん四つ元もそれで自分の、まあ、80後半90になり96で亡くなる、そんで亡くなるちょっと前まで細川さん呼び出して、国の訓導を教え、それで、国はどうあるべきかと、
はい、
先生の本質は国一人にして立ち国一人にして滅びると、その自由って力湧く菩薩ですね、力湧く菩薩にならないかんと、それが先生の本当の教えだったですね。そんな中で今日の政治を見てると、ちょうど日本の今の政治をダメにしている松下政経軸は吉田松陰のインチキ軸と同じですね、これは、
うん、
実存の主義ではなくて協調主義ですね。だから空権を発するわけですね。で日本の国を危うくさせてるわけですね。で私が前に円福寺という京都にお寺がありましてね、これは白隠の関係というお寺で、
はい、
そのお寺によく昔その松下幸之助さんという人は、白隠派でものすごく有名な人だったですから、
はい、
まあそれより上の人に近鉄の佐伯会長、
はい、
田中謝良、そこの3人が3番ガラスと言われて、一番のボスは近鉄の佐伯さんだったんですけど、
はいはい、
まあ、皆さん白隠を出して座禅会に来るんですね、
はいはい、
で、来られてる時私はまあ本当孤独っ子で、
はい、
うちの館長と一緒に行った時、四つ本先生のとこで聞いてた時に、
はい、
松下幸之助さんに、
はい、
松下さんあんた軸とは何だね軸とは何だね、かの白隠様ですら軸なんて言っちゃおらんと、あんた何様のつもりだった
なるほど、
はい、その後は狂ってるんです、
はい、
あんたはただ金儲けをした飽きんどである自分の分と拉致をわきまえろ
そうですか、
今に日本の国を滅ぼすわ、今その時ですよ、予言が当たってるんですよ。
じゃあ四元先生がそうおっしゃった、
おっしゃったんです、松下さん
は何年前の、何年後
でもう、だから松下政権っていうができたばっかの時ですよ。
あ、そうですか。
ええ、
じゃあもう30年。
もうちょっと前ですね。
もうちょっと前ですね。
それで先生は、あそこで、で先生、松下政権なんとかって言ったら、あそこで言ってるのは、ね、物とシステムの話しかせんと。
物とシステム、
うん、はいはい、お金でってことでしょう、
ね。はいはいはい、
うん。政治に一番大事なことは、
はい、
道だと。
道、はい。
道が解けない奴が道を喋っちゃいかんと。
なるほどね。
だからインドーム渡せない奴が話をするから複雑になるんだ。
なるほどね。
だから憲法老子以外に平家に終戦ができなかったのは道を示してインドを渡したからだと。
なるほど。
だから日本の発展があったんだと。
うん、
今の政治にないのは僕それだと思うんですね。
なるほどね。
道を示せる指導者がいない。
なるほど、
ね。本来は、いやしくも陛下がなるべきですね。
はい。
皇太后、皇太后になられる皇后陛下も、また今の皇太子殿下も、天皇というのは歴史とシステムだなんて思っていただきたくないですね。
なるほどね。
自分が道になるという、
はい、
その死のしたる人がいないんですね。
はい、なるほど
ね。昭和の陛下に対して、きちっと言われた憲法老子という方がおられたと、
はい、
今の陛下にそういう方が欲しいですね。
なるほどね。先ほど細川守弘さんのお話が出てきましたが、
はい、
日本新党を立ち上げていわゆる政治改革が始められますが、まあ、その政治改革の以降の話でどんなことなんでしょうか。細川さんがこう立たれた経緯あたりから。
まず細川さんに将来を託すために四つ本先生は一国の主の経験を勉強してこいということで、国へ返して、国の司りの勉強をするわけで、当時熊本の知事やってますね、 あの頃はアメリカのニューヨークタイムズの中に、ね、あのニューズウィークの中にね、
はい、
世界で最も恐ろしいのは日本の国であるってことが出てね、うん、当時、アメリカの国ではもし倒されるなら日本、あのアメリカの国は日本の国に倒されるだろうと。それも当時 IC アイスランドと言われて、世界の IC を九州が全部やったんですね。あれはあの細川さんを中心にしてる造り酒屋の水を使ったんですね。
あ、そうなんですか。
だから九州の造り酒屋ってすごい先見の明のあるグループで、大変な方たちが多いんですけど、細川さんも奥様もその造り酒屋のお嬢様ですけど、まあ、大変なあの男には美少年とかいろんな、そういう文化があってですね、で細川総理がでその時に、倒されるとなると、こうあの侍の格好をしてですね、兜をかぶった人間が出てくるんですけどね、ある一国のですね、あの上司に、ちっちゃな国の島のね、上司に倒されるって書いてあるの、細川さんのこと言ってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、アメリカはものすごくそのこと懸念したんですね。
はいはい。
細川さん本人はそのこと知らないですよ。まあ、それはいいんですけど、問題は、日本の政治がどんどんどんどん、経済を良くして、政権一致というか政権不二というか、はい、そういう形で世界に君臨したときに、はい、1970年のオイルショックを超えて、はい、そのバネが今度は日本のテクノロジーもしくはイノベーションインベントを立ち上げて世界に君臨しながら大変な世界の君臨国家になってきたという時だと思うんですね。でその時に日本の国という中が、まあ、憲法10年という言葉がありますね、
はい、
要するにいかなる澄んだ水も10年も経つと必ず汚れるから、うん、ちゃんと入れ替えてきれいにしなきゃいかんよという言葉だと思うんですけど、はい、その憲法10年と同じように日本の国が汚れてきた時に、
はい、
その自由民主党がこれは稲葉治先生と四本先生が白銀五次会の四本先生が会長で稲葉治先生が副会長でしたので、その時の私どもの周りに政治家が何人かいてさ話された時に稲葉先生がただいまの自由民主党は、あの不敗ではなく腐乱しておりますと
あ、昭和の終わり頃ですね。それはもう平成になってますか。
平成になるちょっと前ですね。
あ、そうです
ね、はいはいはい、それからままの先生倒れちゃうんですけどね、
はい、
それでこの自由民主党の改革をやらないと日本国がどこ行くか分からなくなっちゃってると、
はい、
でこのまま行ったらえらいことになると、
はい、
いうことをおっしゃられましてね、
はい、
まあ、四本先生はそういうことをまあ十分分かって喋ってるんですけど、はい、その時に、四本先生はこうおっしゃったんですね、
はい、
先生の80数歳の時に、まあ、もちろん稲葉先生とかまた細川さんも来られた時に四本先生はその時の訓示の中でですね、自由民主党は2つに割れると、
はい、
それがどういうことかというと田中の出現ですね、田中角栄の、
はい、
結論から言うと戦前の一極から戦後は二極になりましたね、
はいはい、
田中の出現により三極政治ができて、で他の方によって、行政の法律をどんどん変えて、一つは、宗教法人法が同和法、あらゆる法律を変えて、はい、第三極の資金を作り上げた。
なるほど。
でこの第三極が問題でずっと日本が安定しなかった、
はい、
だから必ず元に戻らなきゃいかんから、自由民主党、社会党だ、あんなものはみんなインチキ党だから、あんなものは政治じゃないから、だからほっぽほっぽが違えんだというようなもんですね、はっきりその通りだと思うんですよ。あれはもう、東海大学のあの、松前先生が全部面倒見せたから持ってたんであって、あもう松前先生なかったらなんか特に終わってたんですから、嘘ばっかり言ってんじゃないって話ですよ、話は。
はい、
で、このインチキ党の連中はどうでもいいから、まあ、ともかく自由民主党が二つにもう割れると。その第三極を正すためにそれしかないと、
はい、
このそれが田中、金丸、小沢の一ラインの中で竹下もそうですけど、 なら金丸だとか田中を師匠と思ってるようなややからですね、はい、うん、この政治家もあまりいいやつらじゃない。先生はそういうのも力学で使うわけですよね。
なるほどね。
お利口な方ですから、まあ、そこで、その連中たちがそういう問題がなった時にですね、必ず二つに割れるから細川君はそれまで待ちなさいと言ってたんですね、
はい、
ところがその席で今でも覚えてます、私直接聞きましたから、
はい、
細川さん来られて、もう過去のほどの話を羽国さんの前でやるわけですな、でその時に、まあ、お茶会が終わって、パッと出てきて立ち上がってその自分の心境を話すんですね、
はい、
その時東郷平八郎 の、日本海海戦の時に、時はその戦々恐々として白洋を踏むあおうとしてありますね、
はいはい、
だからまあ、薄い氷を越えてどうしてもこの橋を渡んなきゃな、この川を渡らなきゃならない、だから東郷平八郎はあの大艦隊に何としても勝たねば日本国を終わるということで、
はいはい、
大変な思いをするわけですね、
はい、
でその時の話を持ち出して、
はい、
今や日本国は全くそういう状況でありますと、
はい、
で何としてもそのためには、日本国を正すために、私は白隠禅師の、
はい、
道中の工夫は精中の工夫の幾千万倍なりということなんです、
はい、
要するにやりながら考えていくということは座ってテーブルワーカーの考えて精中の工夫の幾千万倍なりの力があるよと、
はい、
いうことのあるんですね、はい、そのことはボンと言った、
はい、
四つ本の一番弱いところっていうか感じるところをいないずわっと言ったんですね、
はい、
細川さんが、
はい、
うん、私もその時のもう細川さんの顔今でも覚えてますけどね、だからその後ね、石橋は叩いて渡るということもありますので、
はい、
で私は覚悟しましたという話なんです。
ああそうですか、はい、
でそこで四つ本はやりなさいなんです。
あ、
はい、それであの人だけじゃ危ないもんで、竹村さんをくっつけるわけですな。
あ、なるほどね。
で、あの竹村さんと細川さんの間を邪魔したのは、公明党の市川さんと小沢が、あっちだこっちだ脅かして歩いて、夜の夜中に電話かけちゃ、お前どうするだこうするだっつって、まあ、恐喝同然な話をして歩いてたわけですね、あの二人が。で、それに、竹村さんも、あの二人も、そんなことには動じない連中ですから、
はい、
あの二人も困っちゃったでしょうね。
なるほどね。
で日本新党とは作ったってはそういう流れなんです。
なるほど。
で竹村さんと一緒になったけど、あの二人は素晴らしいけど、あと中身にいたのの半分以上は変ですもんね。あれね全部あの残ったのおかしな連中が大体今の民主党の方の親方やってるでしょ。あれ絶対変ですよあれ。四つ本先生言ってましたよ、畑山のこと、
はい、
おじいさんもおかしい、こいつもおかしいって。あれ、国賊だって言ってましたよ。
そうですか。
おじいさんのこと、
あ
の人ですよ、全面講和と文明講和の時に、やたらしゃあっちこ今ほら、ソビエトとくっついたり、中国とくっついて、日本も増してるじゃん、あの変な人。なんか宇宙人みたいな顔して、ET よりまだおかしな顔して。あれ、変ですよ、あの人は。だから小沢なんか一番使いやすいですないの。
あ、
また人ばっかり持ってるでしょ、ね、まあ一説にはね、どこの誰だか分かんないっていうのが言われてますよね。あの方、うん、おかしな人ですよ。弟さんは違うんですよ。
あ、
まともですよ、あの人。
あ、そうですか。
みんな逆のこと言ってるんですよ。
あ、
うん、文部大臣やった弟さん、
で
本当はね、あれはソビエトの、早くシベリア開発をして、北海道を生産基地にして、で鉄道で運ぶよりも船で運んだのは、コストが30分の1に済むということで、で北海道を本当に開発をしようとした時に、四つ本と大海が横溝を日本に返して地方に連れてきて、鳩山を 知事にしようとしたら、はい、それを断ったやつなんです、
うんうん、
バカなことしたもんですね、
うんうん、
で今北海道があんな貧乏なの畑山のせいだってことをねはっきり言っておきましょう
なるほど、
この話は、あとおかしいです、
あ、
うん、おじいさんもおかしい、
はい、
あの一族はみんなおかしいんですあの弟だけはまともですね、
あ、そうですか、
だから早く辞めた方がいいですね、政治を、はい、あの人は早く、
いやー高島博士本当にもうあっという間にこう2時間今日お聞きしましてですねまあちょっと1回にお聞きするとね、博士もお疲れだと思いますから、とりあえずこの巻は大体これで一旦その枠を対談は終わりにしたいと思うんですけども、まあなんか今お話伺いますとですね、我々こう普通のね、まさにティーチャーズユニオンの教科書で知らない話がたくさんこう出てくるんですけども、今博士おっしゃったようなこう日本の本当のこと、これは博士以外 どなたが伝えておられましょうかね。
四つ本は私におっしゃったことはですね、歴史に本当のことは絶対に出ないということを知れと。この世の中を動かしているのは黒子であって、うん、歴史に出てくることは全部評論家、歴史に出ることは嘘だと。
なるほど。
それをわきまえてものを見ろとおっしゃってましたね。
なるほどね。
今その出てこない部分を私がリークして喋ったわけですけど、
なるほど、はい、
このことはね、アンドレ・マルローが一番最初に日本に来て、まあ、この方っていうのは白隠禅師のお寺まで来て、松陰寺で白隠さんのお墓をして白隠さんのファンでしたけど、はい、この方もね同じこと言ってますね、
は
あ、四つ本と、
はい、
頼朝とそれから平の二人を見るわけですね、
はい、
違う絵を、
はい、
それで頼朝よりも平のあの方の方が主人公であると、
はい、
だ負けが本当の勝ちで、
うん、
見えないことが本物で、死が生を生むっていうことを知ってるんですね。
なるほどね。
だから民衆は頼朝義経を愛すること、頼朝よりも義経を愛してますけど、はい、そっちの方で国ができるのって言うけど、はい、その武家社会の引き金を引いていく平の一族という中のあの顔が、はい、だから、うん、人間は死が生であって、
はい、
負けが本当の勝ちであると
なるほど、ね、
いうことをとことん、だから家康公に、負けが真の勝ちであるということを教えたのが、
はい
はい、自分が今川に預けられた時の、はい、臨済寺の指導官の臨済寺の和尚にそのことを教わるわけですよね、
はいは
い、だからある意味で今のご質問というよりもお話を、言うと、
はい、
誠というものは表に出ないものであるということは事実だと思いますね、
はい、
でこのことを分かる人がいると思うんですよ。
なるほど、
だから四つ本先生の本当のご側近ですね、
はい、
一番今生きてる中で分かってるのは中曽根さんじゃないですかね。
ああ、はい、
だけどあんなことやってちゃ困りますね、あの人は。
うん、
いや、一言言いたいことありますよ。
ええ、
鄧小平先生が四つ本先生をうんと尊敬されてましてね。
ええ、
で、皆さんが入った時にね、鄧小平先生がこう言ったって言うんですよね。その言った中曽根さんか、君、ええ、先生とか皆さんのところでね。ええ、だから、四つ本、陛下はお元気ですか、よろしくお伝えください、四つ本先生はお元気ですかって、レーガンさんとアメリカの大統領に物言うのあの人しかいませんねって言ったんですね。
ああ、そうですか。
で、その時に、今、中国は、当時ですね、
はい、
共産党を 75% から 80% を、イデオロギー、軍部から全部、工科大学に世界中に散らして、うん、21世紀には世界の、高工業国家として経済を通じて世界に貢献するつもりでおりますと、
はい、
だから今の中国に一番最大の敵は誰であるかと言ったら、うん、中国共産党でありますと鄧小平先生そう言ったってですね、
はいはい、
で必ず私があの世からこの共産党と軍部を始末しますからご安心くださいと言ったと。
そうですか、
ええ、あ、まあ、それがアメリカの CIA にバレて、まあ、アメリカ余計に日本を叩きに入るんですけどね、でその時にはははって笑ってですね、吉本先生が、うん、はい、それは木部君、長曽根君に言わねえかんよと、日本の鄧小平に長曽根君になれと言ってるんだよって言ったんですよ、
あ、
はい、で私は長曽根さんに、ね、酔っ払ったような話してる場合じゃないんじゃないですかと、吉本先生は96でも仕事してましたよと、国士たるもそういうもんじゃないでしょうかと、はい、この話を長曽根さんに聞いていただきたいですね、
はい、
だから魂というものは、はい、うちの館長あの千の老子が言ってましたけど、うん、魂というものは千年通ずると、はい、志は千里を走ると、
はい、
そういう精神じゃないかんよっていう言ってましたけ ど、
なるほど、
はい、きっと明治の大帝も昭和の陛下も四つ本ももっと言うなら日本人の魂は千年通ずるようになってますから、はい、もう少し日本人がね、政治も経済も先を見越して、もう少し日本国のナショナリズムというもんではなくてね、はい、アイデンティティですね。
そうですね。
私はナショナリズムはあんま好きじゃないんですよ。はい、だからこんなこと言ってると、私が軍国主義者みたいなもんですよ。私はあの暴力だけですから、
はい、
そんなもんじゃないと思う。だから政治を正していただくのに、もう一度長曽根さん、細川さんあたりが、吉本先生のその今私に言った真髄を知ってる方たちですから、何人かそういう人いるでしょう、
はい、
ところがこの方たちは方向を語りませんね、
はい、そうですね、
だけど言うときは言ってほしいですね、
なるほどね、
はい、今日は先生とお話しながら、今日の政治の、はい、その明盲というかな、
はい、
盲目というか、
はい、
もう本当に目くらりにブラインドになっちゃってると思うんですね。
そうですね、
はい、この世界をどう対話する改革するかには今の政治家 に、
はい、
に人材がいないということなんです。
そうですね、
はい、でああいう輩の党を作って民主主義の崩壊というのはその多数決原理で物を潰すことなんですね、
はい、
で失礼ながら名前を言っちゃうとかわいそうですけど、ほとんど今復興に関わってる方々のは前の菅さんから始まって今日まであまりいい人いませんね。
そうですね、
特に、なぜいないかというと金になるからですよ。
ああそうか、
金が集まるところには変な政治家が集まるになってるんですよ。
ああ、はい、
うちの近所に一人いますけどね、変なのは、
某原発担当大臣
で、有名な、どういう金持っていっちゃったか分からないっていう評判になってああもう昔だったら公安部がね、国家公安部がね、国家警察がね探ったんですよみんな、あんなことやらせまんねえし、だからいくら内閣 の、 あの秘密費だってね全部チェックされてたんですよ。
あ、はい、
ダメですよあれ、全く今 の、 あの内閣府もね徹底的に締め上げなきゃダメですよ。
あ、はい、
また検察がダメですねだーんだけどその辺 の、 あ の、 なんかあの駐車禁止法で捕まえるのは精一杯で
そうですね
全く本当に昔 の、 あの伊藤英雄先生とかね、布施検事総長って方がね、田中を取る時に稲葉先生とサンバガラスで、
あ、検事総長
ね、初日よく座禅に組みしたんです。
あ、そうなんですか。
あ、立派な方ですよ、今のね検察なんてなんで、あの人たちから見たらね、まあゴミとは言いませんけど、本当に日本の国を売れてるのかなと。
あ、
よくわかんない。ただ小田の倒し方だってもっとね、さっと切れ倒せばいいのに、あんなねちょねちょ生首切るようなことやるからまた引けいけってしたんですよ
ね。はい、またまたいろいろ今度次の機会にいろいろまた伺いますので、
はい、
今日は本当にですね、日本政治の過ちの本質ということで、本当にたくさんのお話を伺いました、なんて言うんでしょうかね、我々ももっともっと勉強しなきゃいけませんね、つくづく感じました。
いや、今日は本当に先生ありがとうございました、これからはまたね、もっと私の本題 の、 はい、科学とか環境とか、そういうものにこの後行きますけども、はい、その前にたまたまそういう立場であって先生も今国の指南番でおられますので、今日のテーブルで、日本の危機という問題を常々お解きになられている先生ですので、僭越ながら、 私の知り得る知識ではなくて事実を話していさせていただきましたので、今日の話は私が人から聞いた話とか何かではなく、私が直接関わった方たちの声でありますので、この声を、それに関わる人たちはもう一度、もしこの声を細川総理なり長曽根総理がお聞きになったんなら、もう一度四つ本先生の声を思い出していただいて、国を正していただきたいし、今の政治家に本当に足りないものは何であるかというのは道だと思うんですね。この道が記されない限り国は正せませんので、どうか本当に国家国民が幸せであることが事実で、いかなるイデオロギーよりも、いかなる手法手段よりも、いかなる政治よりも、国家国民が幸せなことが一番大事なことだと常々おっしゃっておりましたので、この国家国民を幸せにするような政治を作っていただきたいし、また先生にはそういう経済をどうあるべきかということで、また私もそのためのお手伝いがどうあるべきかという対局に立って今日は話をさせていただきましたので、まあ面白おかしく言いましたですけど、ことはすべて事実でありますので、この今日のラジオを聞きになられる方が、もしご質問があったら、何でも結構でございますから、私の直接知り得た話は、知らない話は知らないと言いますけれども、知ってる話はすべて原発についてもいろいろ聞いておりますから、この文字についても、また六ヶ所村についても直接の話で聞いておりますので、何なりと先生この次の時にはご質問を受けたまわりますので、よろしくお願いいたします。
はい、高島康理博士、どうも今日はありがとうございました。
とんでもございません。ありがとうございます。
ありがとうございました。